お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録21章8節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録21章の学びをしていますが、21章の8節。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。この説に関して、いくつかの驚くべきことがあります。まず最初に、新しい天と新しい地の創造が、火の池と失われた人々の状態に影響を与えることはないということです。つまり、火の池と失われた人々は、ただそのまま永遠にそこにいることになるのです。第二に、人間を臆病者、不信仰な者、嘘つき、殺人者、その他のすべてのようなものにしていた罪は、その間を隔てている壁を破って、新しい天と新しい地に入ってくる可能性は全くないということです。つまり罪と罪の潜在力は新しい創造から永遠に締め出されます。そして最後に、火の池は第二の死であって永遠のものであり、第三のよみがえりというものはありません。第二の死は神様からの永遠の分離であって、これほど厳粛で恐ろしいものは何もないのです。聖なる都、新しいエルサレムの町の様子は、美の典型、洗練された愛らしさ、そして自由な喜びです。気高い言葉がこの町の進化を語りますが、記述的な言葉はこの町の描写をするには十分ではありません。この町にやって来ようとしている栄光を仰ぎ見ることは、この地上での巡礼の旅に疲れている人々への霊的な偉大な励ましです。新しいエルサレムは実際には千年王国後の町です。なぜならこの町は千年王国が終わり永遠が始まるまでは視界に入ってくることがないからです。私はあなた方のために場所を備えに行くと言われたときに、キリストの頭の中にあったのは明らかにこの町でした。ヨハネ14章の2節にはこのように書かれています。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。でも地上のドラマが満足の行く結末に達するまでは、天の町の場面の幕が上がることはありません。地上の悲しみは、終わりのない時代が始まるまで沈黙させられることはないのです。新しいエルサレムと永遠との関係は、地上のエルサレムと千年王国の関係と同じです。地上のエルサレムが過ぎゆくことはありませんが、地上のエルサレムは永遠の中では第二の地位にあります。義がエルサレムを治めます。でも義は新しいエルサレムに住まうのです。地上のエルサレムには千年王国時代の間でさえも不完全と反抗が存在します。しかし完璧であることと罪が存在しないことが天の都の特徴です。王の妃の方が彼が治めている場所よりも重要であるように、新しいエルサレムは地上のエルサレムに勝るのです。新しいエルサレムは教会の永遠の住まいであり、永遠の故郷なのです。この町に向かって教会は旅をしているのであり、教会はこの町の方に向けて天幕を張っています。 今私たちはこの21章の中で、この町の建築者の青写真を見ながら、新しい住まいを心に思い浮かべるべきなのです。黙示録21章に戻りますが、9節。また最後の7つの災害の満ちている、あの7つの鉢を持っていた7人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。9節から21節に続くのはこの町の説明です。私たちはすでにこの町の心理学的あるいは霊的な素晴らしい局面を見てきましたが、この物理的な説明もまたじっくりと考える価値があります。この町とその市民との関係は厳密な意味で、この町と教会の関係です。確かに私たちは市民が住んでいない空っぽの町を花嫁であると推論すべきではありません。市民は22章の3節、6節、19節で町と同一視されています。この町の外の者たちは21章8節で公共の権利のない者とされています。花嫁と町の間の区別は保たれるべきではありますが、この両方を一緒に考えることが、この著者、ヨハネの目的です。この箇所は花婿がご自分の花嫁にお授けになった愛の一部を明らかにする説明です。黙示録21章の10節。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都、エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。確かにこの地上の町の中には、この町に並ぶものはありません。この地上の町は、地上の土台の上に建て上げられているものです。しかしこの町は、天から下ってきます。この町の起源は天であり、主イエスがその建築者です。ここには、町は天から下ってきたと書かれてはいますが、地上に降りてきたとは書かれていません。地上の町が決して天に行くことはなく、天の町が決して地上に降りてくることもありません。ですからこの町がどこまで降りてきたかは憶測するしかありません。このことは新しいエルサレムの解釈を極端な見解に導いてきました。ごく初期に最初の異端の一つであり、イエスは完全に人間ではあるが神ではないという見解を持つエビオン派は、極端に走り、新しいエルサレムに関するこの説全体を地上のエルサレムに当てはめました。もう一つの初期の異端であるグノーシス派は、反対の極端に走り、この箇所を無理やり霊的に解釈して天国を指しているとしました。多くの現代の何々主義は、新しいエルサレムを自分たちが選んだ地理的な場所に勝手に当てはめています。聖書には明らかに天から下ってくると書かれているのにもかかわらず、リベラル主義の神学者と無千年王国主義者たちは、この町を天国に置き去りにしています。さて、この箇所から二つの事実が明らかです。一つは、新しいエルサレムは天から下ってくるということ。二つ目は、新しいエルサレムが地上に来たとは書かれてはいないということです。聖書のこの箇所は、この町を空中に宙ぶらりにします。このことは多くの人たちが避けようとするジレンマですが、でも町が空中にあっても良いのではないでしょうか。宇宙の向こうの方の新しい惑星の上の文明について、何か辻褄が合わないことがあるのでしょうか。新しいエルサレムが地球のもう一つの衛星になるか、あるいは地球とその他のすべての新しい被造物が新しいエルサレムの衛星になるのだと思います。こちらの方がもっとありそうなことで、私はこちらが真実だと思っていますと、マギー博士は述べています。この章では、新しいエルサレムの町がすべてのものの中心になると指摘されています。すべての活動と栄光は、この町を中心に回るのです。なぜなら神様がそこにおられ、 その場所が神様の首脳部になるからです。そして神様の宇宙はセオセントリック、つまり神様中心の宇宙です。ですから新しいエルサレムは永遠に特別な地位を受けるのに値するのです。黙示録21章の11節、都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。パウロは信者たちにローマ人への手紙5章の2節で、神の栄光を望んで大いに喜びなさいと命じています。この望みはやがて聖なる都の中で実現します。罪のうちにある人間は神様の栄光を決して目にすることはありません。アラノにいたイスラエルは経験によって、宿営の中に反抗があるたびに神様の栄光が裁きのうちに現れるということを学びました。ですから通常神様の栄光の現れは罪深い心に恐怖を染み込ませます。でも私たちがキリストの義の衣を着て神様の御前に立つとき、神様の栄光を見ることができるというのは、何という輝かしい希望でしょうか。二つの素晴らしい事実によって、この町は神様のご栄光の完全な現れとなります。一つは、神様の御臨在がこの町を宇宙のための栄光の源とします。宇宙におけるすべての祝福がこの町から輝き出るのです。二つ目は、生徒たちがそこにいることが神様のご栄光の現れを妨げることは決してないということです。罪のせいで神様は人間の前ではご自分の栄光を取り除かれなければなりませんでしたが、この町の中ではそれは過去のことです。罪を清められ、贖われた人間が、神様のご栄光を持つ町の中に神様と共に住むというのが、神様の気高いゴールなのです。つまりこの町は、多くの子たちを栄光に携え入れるという、教会のための神様の崇高な目的を明らかにしています。ヘブル人への手紙2章の10節にはこのように書かれています。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。11節には、輝きと書かれていますが、この言葉はギリシャ語のフォステールという言葉で、光の源泉のための言葉です。つまり聖なる都は光を与える源となるのです。それは月のように光を反射させるのではなく、また太陽のように物理的な燃焼によって光を作り出すのでもありません。光がここから始まる光の源なのです。神様とキリストがそこにおられることがこのことを説明しています。キリストがヨハネ9章の5節で、私が世にいる間、私は世の光ですと宣言されたように、神様はすべてのものを照らす光なのです。また聖なる町全体が高価な宝石のようです。そしてこの宝石は碧玉になぞらえられています。現代の碧玉は多くの色彩を持つ水晶のような石英石です。でもここに書かれている宝石はその石英石ではありえません。なぜならこの説に書かれている宝石は不透明ではないからです。碧玉はイアスピスというセム語を語源とする言葉の翻訳です。イギリスの神学者モファットは、イアスピスという言葉は現代のオパール、ダイヤモンド、あるいはトパーズを意味する可能性があると述べています。この宝石は透明でありきらめいています。ですから他のどの石よりもダイヤモンドがこの説明にぴったり合っているように思われます。 エゼキエル書1章の22節に出てくる水晶にあたるヘブル語の言葉が氷を意味する言葉によく似ていることが、ここに書かれている宝石がダイヤモンドであるという見解を支持してくれます。エゼキエル書1章の22節にはこのように書かれています。生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。ですから新しいエルサレムは金の台にはまったダイヤモンドのようなものです。この町は花嫁の婚約指輪なのです。つまりキリストに対する教会の婚約と結婚の象徴なのです。黙示録21章の12節から13節。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。3つの門が各方向にあり、町には全部で12の門がありました。そして一つ一つの門にはイスラエルの一つの部族の名前が書かれています。これはとても驚くべきことであり、荒野でさまよったときにイスラエルの子らがどのような順番で幕屋の周りに宿営したかをすぐに思い起こさせます。レビ部族は祭司職であり、厳密な意味での幕屋の中で奉仕をしました。ですから新しいエルサレムはある意味で宮、あるいは幕屋です。なぜなら神様が人間と共にそこに住まわれるからです。花嫁が常に主に仕える祭司職を構成しています。レビ人たちが幕屋でそうしたのと同じように、花嫁である教会は町の中で神様に仕え、そこに住みます。そして永遠の中にあるすべてのものはこの町に顔を向けます。なぜなら神様がそこにおられるからです。また地上にいるイスラエルの子らはこの町に対して荒野での幕屋、そして後には町の宮に対して持ったのと同じ関係を持つようになります。この町はイスラエルにとって幕屋となります。イスラエルの子らは永遠に礼拝するためにこの町に入ってくる数えきれないほどの人々の中に加わります。彼らは地上から自分たちの礼拝と栄光を携えてくるのです。彼らは昔の幕屋の中に住まなかったのと同じように、新しいエルサレムの町の中に住むことはありません。実際にそこに住むのは花嫁である祭司たちです。花嫁は永遠の中で神様により近い場所を占め、神様の胸に寄りかかるのです。でもイスラエルの十二部族は礼拝するために天の町に登ってきます。三つずつの部族が四つの方向からやってくるのです。彼らは一定期間の礼拝の後、地上に戻っていきますが、花嫁は新しいエルサレムに住み続けるのです。黙示録21章の14節。また、都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。この町には12の土台石があり、12人たちの名前がその上に書かれています。今日の教会はキリストがその祖先です。エペソ人への手紙2章の20節にはこのように書かれています。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその祖先です。キリストが天に帰られたとき、人たちが守るようにと教会の鍵を任されました。ですから人間的なレベルでは、教会はこの12人の男たちの手の中にあります。十二使徒の解釈についてマギー博士はこのように述べています。私はユダの後を継いだマッテヤが使徒であるとは思っていません。個人的には後継ぎはパウロだと思っています。シモン・ペテロは聖霊が来られる前にマッテヤを選ぶための集会を開きました。そして私は彼がそのようにしたのは神様の御心ではなかったと思っています。ですからマッテヤが再び名指しされるのを耳にすることは決してありません。でも使徒パウロの名は 確かに聞きます。そして彼がユダの後継ぎとして神様が選ばれた人物だと私は考えます。そしてパウロが12人目の使徒なのです。この12人の使徒たちに教会のすべての書き物が委ねられました。この人々が最初の説教をし、最初の教会を組織しました。彼らは最初の殉教者たちの中に数えられました。十二使徒の重要性を軽視しようとすることは、聖書を尊敬しないことです。本当の意味で彼らは教会の土台だったのです。教会は永遠に彼らに対して感謝しなければなりません。そうすることは、キリストの地位を奪うことにはなりません。なぜなら主は、マタイ21章の42節にあるように、礎の石であるからです。でも教会は使徒たちが据えた土台の上に建てられているのです。21章の15節から16節。また私と話していた者は、都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、12,000スタディオンであった。長さも幅も高さも同じである。私たちが時間の中にある宇宙からの概念を永遠の新しい創造に翻訳することができないために、この町の形を説明するのは本当に困難です。ですからここに書かれている聖なる都の大きさは、これまで様々な概念を生み出してきました。まず最初に町の大きさについてですが、12,000スタディオンが町の四辺と高さの寸法として与えられています。12,000スタディオンとはおよそ2,400キロメートルです。この計算はセイス博士、ウォルター・スコット博士、そして他の人々によって確証されています。町の広さは考えると仰天するような大きさですが、でもその大きさは町の重要さと釣り合っています。確かに創造主としての神様が節約をしたなどと非難することはできません。あなたが海岸に降りていくと、神様がそこにたっぷりと砂を置かれ、また海にもたっぷりと水を入れられたことがわかります。また神様は多くの山々を作られ、岩をそこら中に置かれました。気前の良い見てを持って、神様は天を無数の星で飾られました。神様が何かをなさるとき、確かにそのことを豊かに行われます。そしてこの町を建てられたお方は、ナザレの大工であられる主イエス・キリストなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい時代というテーマで、黙示録21章8節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。